マルコ5章21節から34節。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからである。すると、すぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか？しかし、イエスは周囲を見回して、誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく、健やかでいなさい。本日はこの箇所から、健やかでいなさいという題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美します。連日の猛暑の中、皆さんこのようにですね、礼拝に集ってくださり感謝をいたします。本日も皆さんと共に礼拝を捧げる恵みに感謝をしたいと思います。先ほど陣屋さんからもですね、祈りの中に、出てきましたけれども、祈っていただきましたけれども、目黒長老がですね、一昨日、熱中症になったということをですね、今朝お聞きしました。仕事中でしたけれども、緊急搬送ということで点滴を受けて、軽症だったので、入院せずにそのまま帰宅をして、今療養しているというそんな状況だそうです。続いて目黒町のためにもですね、覚えてお祈りをしたいと思います。一言祈らせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、今日もあなたの御前に共に愛する兄弟と姉妹と共に礼拝を捧げすることができることを感謝いたします。暑い中集われたお一人お一人の上に主が帰り見てくださり、また帰りの道のりもお伝えください。目黒長老がおととい、熱中症になったということで驚きましたけれども、幸い軽症で、自宅で休んでいるということです。どうぞ神様、あなたが続いて、守ってくださり、目黒長老の肉体も支えてくださり、どうぞまた目黒ご夫妻の上にまた日々の歩みを支えていてくださることをお願いいたします。また続いての暑い季節、 教会のお一人お一人を主が守りお支えくださいますように、これからのひとときも主が私たちを導いてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほどマルコの福音書の5章の21節から34節までを読んでいただきました。本日の箇所はこの2つの出来事が、まあ、いわば絡み合っているとでも言いましょうか。一つの事件にこのもう一つの突発的な事件がこの重なっているという、そんな記事です。ヤイロの娘の記事はですね、また次回取り扱いたいと思います。まあ、ヤイロという人が来てこのイエス様に、死にかけている娘を救ってくださいと、まあ、懇願して、そのヤイロの家に行く途中であったわけですね。その時に、25節、そこに12年の間長血を患っている女の人がいたというですね、こんな記事が、このところに、まあ、時間的にもですね入ってくるわけです。まあ、一言で12年といってもですね、病気になった人の思い、その病との戦いというのは健康な人にはどうしても十分理解することができないのだろうというふうに思います。私も比較的ですね健康で、まあ、10年くらい前に脊柱管狭窄症の手術をしました。背中を切開してですね背骨を削ったという手術をしましたけれども、まあそれが一番大きな手術でありました。もっともっとつらい苦しい病と闘ってきた人、今その中にいる人、大変だろうというふうに思います。この女性はですね、なぜ自分だけが12年間も苦しまなくてはならないのか、そんなふうに思い悩んだ、悩み続けてきたと思います。この女性はそれまでどんな生活をして、そして、この歩んできたのだろうか。まあ、12年間病気だった。詳細は分かりませんけれども、例えばですね、20歳からですと32歳まで病気、まさに彼女の青春というのは、まあ失われた苦労続きの時間だったというふうに言うことができるわけですね。そして聖書にはその悲惨な様子が、まあ、簡単に簡潔に記されています。26節、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の害もなく、むしろもっと悪くなっていった。まあ、変な怪しい薬をもらったりですね、そんなことを、高いお金を払って、それを飲んで、さらに体調がですね、悪くなるというような、そんなことであったのかもしれません。そして彼女はその持てるお金財産をすべて使い果たしてしまったわけですね。一向に良くならない、それどころかもっと悪くひどくなって、お金ばかり取られ全財産を失ってしまう、まあ、経済的な貧困にも陥ってしまったわけですね。いわゆる、まあ、最 底辺のですね、そんな人生に陥ってしまう。それだけではない、この種類の病というのはユダヤ教では宗教的社会的に汚れたものとされてきたわけですね。マルコの一章後半のところで重い皮膚病の記事を読みました。それと同じような扱いであったわけですね。儀式上汚れているとされ、社会との接触というのは大変限られていたわけです。社会の中で孤立し阻害されていた彼女は、孤独な日々を過ごしていたわけですね。肉体的、経済的だけではなく社会的にもほとんど、死んだような、無視されていたような状態であった。彼女は何もかもこの時に失っていたということです。そんなこの女性に、このイエスという方の名前が飛び込んできたわけです。何でも病気を治してくれるそうだ、湖を渡ってこちらに来られた、あなたも行ってごらん、もしかしたら治るかもしれない、そんな声をかけてくれた人がいたのでしょう。彼女は一縷の望みを持ってやってきたわけですけれども、重い体を引きずって、病の体を精一杯ですね、引きずってやってきたわけですけれども、行ってみたらもう群衆でいっぱいでした。なかなか近寄れない。人々をなんとか押しのけ、正面に出て私を治してください。けれども、そのようなことは、世捨て人のような人生、そんな勇気などなかったわけですね。けれども彼女は信仰を持っていたわけです。27節8節、彼女はイエスのことを聞き、群衆とともにやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。着物だけにでも触れれば私は救われる、そんなふうに彼女は思っていたわけですね。この記事を読むとですね、ちょうどお地蔵さんに触ったり撫でたりすることによって病気が治るというですね、日本の迷信といいましょうか、身代わり地蔵のような信仰が日本にもあるわけですけれども、それ自体は間違っているわけですね。何かそれによってご利益があるとか、そういったものではないわけですけれども、彼女の中にたとえ迷信のような間違いを含んでいたとしても、ただイエス様にすがる思い、それが主への信仰と変えられていったわけですね。12年間の難病との戦いで、もうあらゆる面で疲れ果てていた彼女は、おそらく医学的にはかなり衰弱していた状態だったというふうに想像できるわけですね。まだ若いのに、やっと歩いていた、杖をついていたかどうか分かりませんけれども、最後の力を振り絞って、激痛、貧血、重いその体を引きずるようにしてイエス様に近づいたわけですね。藁にもすがる思いでイエス様に癒してほしいと願いました。その一方、自分がもしイエス様に触るとしたら、儀式上はイエス様を汚してしまう、自分の持っている汚れが移ってしまう、そのことも分かっていたわけです。 それでもこの女はイエス様に近づきました。29節、するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。このようにですね、彼女が信仰を持ってイエス様に、触れることによって、彼女がですね、もう自分の体で癒されたことが実感したわけですね。イエス様は罪汚れないのない清いお方であるにもかかわらず、私たちの罪汚れ病を担い、身代わりに引き受けてくださるお方であるということです。私たちも自分自身の問題で神様から離れてしまっていると感じることは時にはあるかもしれませんけれども、状況がどんなに難しくても神様の愛は変わらず私たちに注がれている。ですから、この女のように神に近づくということを恐れてはならないわけですね。この女性が病人であったわけですね。イエス様に近づくということは体力的にもかなり厳しい状態だったと考えられますけれども、諦めずにイエス様に触れるために本当にもがきながら群衆をかき分ける必要があったわけですけれども、必死で進んでいったわけですね。そしてかすかに触るや否や、彼女の病は癒されました。イエス様は彼女のその信仰を受け入れられたわけですね。イエス様に私たちも今日、霊的な意味ですけど触れることによって、その人の人生は今も永遠に変えられるということです。彼女がこの時イエス様に触れたことによって彼女の人生は変えられていきました。彼女の願いはこの時に聞き届けられたわけですけれども、同時に主はご自分の力が出ていったと感じて、誰が一体自分に触ったのかと問われました。30節以降ですね。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。弟子たちはこんなに群衆が群がっていて誰が触ったか、それはないでしょうというふうにですね、イエス様に言ったわけですね。けれどもイエス様は群衆が触ったのとは違う特殊な触り方をした者がいる、信仰を持って私に触れた者がいると知られたわけですね。特別な求め、特別な信仰を持って私に触った者がいる、そう感じられて主の側で一生懸命イエス様の側でですね、探されたわけです。イエス様がその女を探したということ、何かですね、創世記の三章のことを思い出します。人は罪を犯して以来主の御顔を避けてきましたけれども、創世記の3章9節で神様アダムにですね、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、神様は罪を犯した人間になお交わりを求めて探しておられるお方であるということですね。けれども罪を犯した人間は この神様に背を向けて神様から逃れる、まあ、このことが罪の本質であるわけですけれども、信仰というのはその逆ですね。方向が逆です。そもそも悔い改めというのは方向転換という意味があるわけですけれども、信仰は神様に背を向ける、神様から逃れる、その逆で神に立ち返って神を求め神に近づく、これが信仰であるということですね。そういった意味でこの女はまさに信仰を持ってイエス様に近づいたわけですけれどもですね、今度はイエス様の側からこの女を求めた、探したということです。で、その時この女性はうろたえました。とんでもないことになった。彼女は誰にも気づかれずに近づいて、誰にも気づかれずに立ち去りたかったわけですね。ところがイエス様が自分を探しておられる、この時ですね、病気が治った喜びなど吹き飛んでしまったかもしれませんけれども、彼女は恐れおののきながらひれ伏してありのまま全てを話しました。33節、彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し真実を全て話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。イエス様は彼女の説明を聞いて、あなたの信仰があなたを救ったというふうに言われました。これは救ったというのはただ体が治るだけではなくて、体も含めたもっと深く広い救いがそこに起こったということですね。イエス様はあえて、彼女の口でその信仰を皆の前で、告白させました。信仰は心の中で信じるだけでは十分ではなくて、口で告白する必要があったわけですね。12年間も疎外されていた彼女が群衆の前で一身上のことを含めて全て語るということは、これは大変高いハードルだったでしょう。けれどもイエス様はあえてそのことを求められました。ロマ書の10章9節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。このようにパウロは言ったわけですけれども、信仰は公に告白することによってイエス様から確認の言葉が与えられ、また自分が経験したことを自分で言い表すということによって、さらにそのことをですね、深く理解し確信を得るということであるわけですね。それゆえイエス様は彼女の口で信仰の告白をすることを求められました。彼女を癒したのは着物に触ったことではありませんでした。彼女の信仰であったわけですね。そのことをイエス様は明らかにされています。34節もう一度読んでみたいと思いますけれども、イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。あなたの信仰があなたを救った。あなたが触ったからではなくて、あなたの信仰があなたを救ったというふうにイエス様は言われました。また、興味深いのは、 このあなたを癒したとは言っていないわけですね。イエス様はあなたを救ったと言われました。肉体の癒しを含みながらも、もっと深い広い救いが起こったということです。それは地上の一時的な癒しだけではなくてですね、永遠の命に至る救いが与えられたということですね。この女はイエス様に出会って、あなたの信仰があなたを救ったとの言葉をいただいて、確かに永遠の命に至る救いをこの時いただいたわけですね。肉体的にももちろん癒されたわけですけれども、単に病が癒されただけではなかったわけですね。この女はその後どうしたでしょうか。聖書には出てきません。ローマ時代の平均寿命をちょっと調べてみたんですけれども、推定ですけれども平均寿命が27歳だったそうです。なぜならば乳幼児死亡率が非常に高かった。5歳になるまでにだいたい半分ぐらいがですね、亡くなってしまったわけですね。生まれてすぐに亡くなり、また5歳になる間に亡くなって、生まれた子の半分がやっと5歳になれるという、そんな時代だったようですけれども、この女性が仮にですね、30歳であったとすると、平均余命でしょうか、平均的にはあと25年くらいは生きられたそうです。ですから55歳くらいまで彼女はその後生存していったのでしょう。主の言葉通りその後健やかに生きたと思いたいですね。彼女は主の言葉を心の支えにそれから生きていったでしょう。けれどもこの女もやがて年を取って寿命を迎えて死んだわけです。いよいよ最後の時を迎えた時も、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさい、苦しむことなく健やかでいなさい、この主の言葉が心に響き続けたでしょう。主によって救われ、イエス様との出会いによって苦しむことなく健やかな良い人生を送ることができた、そんなふうに最後振り返ることができたのかなというふうに思います。最後の死の床においてもそのイエス様の言葉、慰めを知っていたでしょう。そして、イエス様はこの後ですけれども十字架に死んでよみがえりました。彼女は当然そのことを知って天国の希望を抱いていたわけですね。彼女も初代教会の一員に加えられて、そして私たちもやがて天の御国でこの女性、名もなき女性と会うことができるでしょう。主の言葉は今も生きて働いておられる、働いているわけです。主の言葉は一人の病める人、しかも肉体的、経済的、社会的に本当にどん詰まりの人の人生をこのように変えて生かしてくださる力があるということですね。主の御言葉は教会を生かし、人々を生かし、今も私たちに働かれるということですね。この女はそれまで人々の目を気にし、人目を恐れ、自分をひた隠しにしてきました。自分の存在を 消すようにして、群衆に紛れ逃げ込みながらも、しかし主を呼び求めて、そして今度は主に呼び出されました。見舞いにひれ伏して、その信仰が彼女を救った、まあそんなふうにイエス様から評価をいただきました。私たちがこの毎週礼拝を主の前にお捧げするわけですけれども、礼拝というのは私たちみんなで一緒に捧げますけれども、最終的には一人主の前に立つということですね。群衆がいっぱいいて、その中にそっと紛れて、その他大勢でひっそりといるということではないわけですね。一緒に賛美を捧げて祈りを捧げるわけですけれども、しかし最終的には他の会衆も消えて、この女のようにこの主の前にただ一人立つということです。ありのままの自分で主の前に出る、ありのままの自分をありのまま主に打ち明けてさらけ出す。イエス様は今も生きておられて、あなたの信仰を探し求めておられるのではないでしょうか。私たちはこの礼拝でイエス様に触れて、自分の信仰をイエス様に告白するということが求められています。私たちもですね、この女性のように、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさい、苦しむことなく健やかでいなさい、そのような言葉をイエス様からこのいただける恵みを感謝したいと思います。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。今日は本当に悲惨な人生を一人孤独の中で過ごしてきた女性の記事を読みました。本当に心痛む思いですけれども、しかし彼女はイエス様に出会うことができました。そしてそのことによって彼女の人生が変えられて、そして何よりも救いをいただきました。肉体的な癒しだけではない、まさに永遠の命、魂の救い、天国の国籍をこの時にいただいた、その恵みを心から感謝いたします。私たちもあなたの憐れみによってあなたに近づき、あなたから救いをいただいた、その恵みの時を思い起こして皆を褒めたたえます。どうぞ私たちが続いて信仰を持って、いつもイエス様の御前に立って、イエス様と共に歩んでいくことができるよう導いてください。そして、苦しむことなく健やかでいなさいと、その言葉のように私たちもこの地上の歩みをイエス様と共に歩んでいくことができるように導いてくださることをお願いをいたします。お一人お一人の上に主の豊かな恵みと慰め、祝福をお与えくださいますように、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。